先週はキリスト教視聴覚センターといいますか、まあ普通アバコというふうに呼んでおりますが、その創立50周年の感謝会というのを行いました。私も参加をいたしました。特にその創立者の小川誠司さんというのは同じ母教会、土佐教会の出身で先輩でありましたから、早くからずっとつながりがあって、ある意味では私の生涯に決定的な影響をもたらしたというふうに言えると思うんですが、その感謝会の時にですね、記念講演っていうのがありまして、映画監督の大林信彦さんがとてもいいお話をしてくださいました。彼の最近作った映画が7月ぐらいになったら封切られるらしいんですけれども、あの夏の日、飛んでるおじいちゃんっていう、そういうタイトルになったそうです。で、彼の故郷である尾道が舞台になってですね、その主人公は少年でボケたっていう名前の少年と、それから絡んでくるおじいちゃんが小林啓司がなっていてですね、それでボケたっていう名前、人々がバカにするような年を取っていって、それでだんだんボケていくっていう形で、人々がどっちかっていうと排除しがちになる、そこにですね、とっても大事なものがあるよっていうことを訴えようとしている。講演で初めて認識を新たにしたんですが、大林監督は私たちの考え方ととても近い考え方を持っている。クリスチャンではないのですけれども、目に見えない一番大事なものは何なのかということをいつも映像を通して指し示したいっていうね、そういう願望を持っていらっしゃる方だったんですね。その話の中で、まあ私もじゃあその映画を見てみたいなっていう気になったんですが、そのおじいちゃんの生き方の中でこういうことは言ったんですね。年を取っていっても知っていることよりも知らないことに付き合っていくっていうことが大事なんだということなんですね。知っていることよりも知らないことに付き合っていく、これ別の言い方をすれば好奇心って言うんでしょうが、それを彼は永遠の未完成という表現しました。なるほど、永遠の未完成。そういえばイエスが十字架の上で亡くなられる前にですね、まあ直訳調で変なんですけど、成し遂げられたっていうふうに言われた。あれは英語で It is finished って訳されて、それこそ完成したということなんですが、しかし十字架上の今死んでいくイエスにおいてちっとも完成したのではなくて、完全な未完成、あるいは完全な失敗でしかなかったのにもかかわらず成し遂げられた。つまり私は普通の日本語でそういう場合にそういう言い方はしないと思うんですけれども、私流の翻訳はやれるだけやったっていう、そういうことじゃないかというふうに思うんですが、そのことをちょっと連想しました。それでそういえばイエスの地上における歩みっていうのは永遠の未完成だった、しかし完成する方が必ずおられると。だから私たちが地上に生きるということは徹底して未完成のままなんだ、その未完成をしっかり受け入れて、しかし永遠に未完成を追求していくっていうことがとっても大事なんじゃないかっていうことをね、教えられて、パソコンがなかなか言うこと聞かないからもうさじ投げかけてたんですけども、よし、まだ知らないことへのチャレンジだという勇気で、またやろうかなっていう気になってきたんですね。その他のことでもですね、つまり知ってることよりも知らないことに付き合っていくっていう、それがやっぱり生きる力、若さになるんじゃないかというふうに思うんです。今日の聖書、与えられている聖書の箇所はローマの信徒への手紙の 8章26節からなのですけれども、ここにですね、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます、私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです、というふうに書いてある。で、ここでコーテーション付きの霊、これは、まあ、特別の霊ですね。はっきり言えば聖霊ということなんですが、私たちは聖霊ということについてどう理解したらいいかということに戸惑いがちであります。特に私たち教団の教会の中では聖霊っていうのはちょっと苦手の傾向があるような気がするんですが、私は三位一体の神の一つの人格で、これを気づかせてくださる神というふうに考えた方がいい。そういう意味でですね、自分の一周振り返ってみて考えてください。わって気づいた、知らなかったことに分かった、それから何かに感動した、それははっきり言って聖霊が助けていてくださるっていうことの結果なんです。何かね、あまりにも聖霊について神秘的な表現があるもんですから、私たちは普段の生活で聖霊から全く遠いような気になりがちなんですが、そうじゃないんです。私たちは聖霊によって生かされてるんです。あるいはもっと別に言い方すると、聖霊によって人間らしく生きられるんです。聖霊が助けていてくださらなかったら、私たちは目に見えるところだけで無味乾燥、白は白、黒は黒、亡くなったら亡くなった、それだけなんですが、その目に見えるものからその奥にあるものを感じさせてくれるっていう、それが聖霊の助けなんです。パウロは、私たちは聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白することはできないっていうふうに断言してるんですが、それも同じですね。だから私たちは聖霊に遠い存在ではなくて、聖霊のただ中で生かされてる。だから何かことあるたびに、聖霊よお助けください、聖霊よ働いてくださいって祈っていること、あるいは逆に何かに気づいた時に、聖霊様ありがとうございましたっていうふうに言えることなんじゃないかというふうに思うんですね。ローマの信徒への手紙というのは、パウロの多分一番最後の手紙だろうと。ですからパウロが殉教したのが紀元62年頃とされていますから、50年代の終わりの方だろうと。内容から見てみますと、使徒言行録に書かれているこのパウロの第三伝道旅行、マケドニア、世界や小アジアの方からの、あの募金をですね、エルサレム教会はとても窮乏に陥らされているということで、義援金、募金を集めて、それをエルサレムに届け、しかし、パウロは、ある意味ではエルサレム教会と決別している。エルサレム教会っていうのは、ある意味ではエリート教会です。イエスの直接の弟子たちが中心になっている。だけど、ユダヤ教の習慣から抜けきれないでいた。だからキリスト者になる前にはユダヤ教徒にならなきゃいけない、割礼を受けなきゃいけないよとか、それから最低のユダヤ教の戒律は守らなきゃいけない、そういうことの中に、あの異邦人なんかと一緒に食事しちゃいけないとか、そういうのがずっと残っていた。そのアンティオキアっていう教会が異邦人伝道の拠点になったところなんですが、そこでバルナバは指導者だったんですね。で、パウロもそこで訓練を受けて、それで伝道を開始するわけですけれども、パウロは本然と悟って、律法によって救われるのではなくて て信仰によって救われるんだっていう。ですからある意味で律法を廃棄したように受け取れる表現をしたんです。だからガラテヤの信徒への手紙では割礼はいらないということを明言するんですね。ですからそういう意味ではペトロを中心にしたエルサレム教会と決別してしまって、それで異邦人伝道が徹底したとも言えるわけなんですが、しかしその異邦人伝道での結果、異邦人クリスチャンがどんどん増えていくと、ユダヤ人キリスト者との壁がだんだん広まっていくということをパウロは心配したと思われるんですね。ですからこのローマの信徒への手紙っていうのは、パウロがこれからスペインに伝道に行きたいと、そのためにローマの教会、まだ行ったことがないんですけれども、これから行こうとするローマの教会にスポンサーになってほしいという、そういうつもりで、それで自分の自己紹介を兼ねた信仰の説明、自分はどういうふうに信じているのかっていうことを延々と述べたのがこのローマの信徒への手紙なんですね。その中できちんとユダヤ人の使命っていうのは何なのか、あるいはパウロは言葉ではユダヤ教と決別したって言うけれども、じゃあ神様はイスラエル、お選びになったイスラエルを捨てられたのか、ね、そういうところの議論がずっと続けられてくるんです。そうじゃなくて、神はイスラエルを捨てたように見えるけれども、異邦人の救われる姿を見ることを通して最初のイスラエルがその本来の使命に帰るように、だが決して見捨てておられるんじゃないっていうことを述べるんですね。それで8章はそのクライマックスなんです。特に8章の一節は、したがって今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありませんというふうに断言です。こういう言葉もですね、律法というもののもとにある生きている人にとっては、罪に定められることはありませんなんていう断言はカチンとくる言葉なんです。我々日々に律法違反していないかっていうね、パウロはそういうことを言おうとしてるんじゃないんです。律法違反っていうのは、私たちはもっと分かりやすく言うために、道徳に基づいた歩みっていうふうに考えている、ね、例えば嘘をついたとか約束守らなかったとかね、いろんなそういう面で私たちは誰も私は道徳的に完璧ですって言える人は一人もいないですが、やはりユダヤ教のこの当時のユダヤ教の考え方は、それでもその完全を目指していかなきゃいけないんだっていうふうに教えられていて、それでそのたんびに罪の許しをしていただくために犠牲の子羊を捧げなきゃいけないんだっていうね、そういう礼拝をしてたのに、パウロは罪に定められることはありませんっていうふうに、その犠牲の子羊として神の子イエス・キリストがご自分の血を流してくださったからですってこう言い切る。だからもう私たちは新しい生き方をするのですということなんですが、しかし今日の箇所は8章の18節の中にあります。中見出しには将来の栄光って書いてあるんですけれども、この中でパウロはですね、コリントの教会とかこのローマの教会はまだ行ったことがないんですけれども、多分異邦人が中心の教会だろうと思うんですね、予想してるんですけれども、パウロのこれまでの異邦人伝道の結果経験の中から見るときに、やっぱりあのコリントの教会なんかでも現れたのは熱狂的な信者がいるんです。でそれは聖霊によって、つまりとても簡単に言うと異言という現象です。異言というのは異なることだですね。 ある種のエクスタシーに到達して言葉にならない言葉をしゃべる。直訳すると舌って言うんですね。舌が勝手にしゃべる言葉で、それをしゃべれるようになった人は精霊を豊かに受けている人なんだ。霊も弱い私たちを助けてくださいます。あるいは霊自らが言葉に表せない埋め気を持って取りなしてくださるからですというふうに書いてあるんですが、その前提になっているのはですね、そういう威厳なんかで喋る、そういう状態になっている時になんて神様と結びついて、普段は結びついていないっていうね、そういう考え方に対してパウロは挑戦しているというふうに言えるのかもしれないんです。だから皆さんが考えている霊とちょっと違うよと。その霊は祈ることのできない私たちを取りなしてくださっている。だから私たちがどう祈っていいかわからない時でも取りなしていてくださるんだぞっていう、そういう表現ですね。一番深刻な祈りっていうのは、私は祈れない祈り、祈れない時の祈りだろうと思います。あるいは祈ることのできない祈りです。あるいはさらに祈る気持ちにもなれない状態の時っていうね。だけどそういう時にも霊が取りなしていてくださるということを信じる。前にも紹介したことがあるんですが、1993年ですか、もう6年前になりますね。亡くなられたあの作家の重金よし子さんが、癒しは沈黙の中にっていう本を書いておられます。ご自分の経験ですね。でその本の中で、まあご存知の方も多いと思うんですが、マルコによる福音書の5章の中にあるんですが、あの大勢の群衆に囲まれているイエス様に向かってですね、こっそりとイエス様の衣の房を触りに来た12年も長血を患っていた女の人の物語があります。この物語を彼女は挙げてるんですけれども、その中でですね、彼女自身も、つまり重金さん自身ですね、12年間も出血に苦しめられた女の絶望的な表情が私の目に浮かんでくる。私は昔から、お前はなぜ生きてるのだ、生きてる値打ちが真にあるのかといつも絶望的な思いに苦しめられていた。体が弱かった、絶えず病気して、しかしまあ後で告白していらっしゃる素敵なご主人、まあマイペースのご主人ですけれども、一度もきついことや叱ったりっていうのはなかったんだそうです。ダメだと思いながらね、だから思いやられて本当に幸いだったっていうふうに思うんですが、であればあるほどですね、ちゃんとできない自分、なんで自分がこんな目にっていう、そういうのがいつもあったようですね。だから症状の違いはあっても女と同じ状態なのだ。つまり長血を患ってるっていうことは、その当時の人々の常識では汚れた人っていうこと、だから人の中に入っちゃいけないっていうね、自他ともに一人前じゃないっていう、そういうことです。どんな手立てを尽くしても良くならないっていうのは、とても悩むんじゃないでしょうか。私はそれほど罪深いんだろうかとか、神様に見捨てられたのではないだろうかとか、いろいろ思い悩んだと思うのですが、しかしその彼女が混雑に紛れてイエスの衣の房に触った。重金さんはですね、私もこの彼女のような信仰を持ちたいと願った。何としてでもそのイエス様の衣の端っこを触ってですね、それで何とかしてくださいっていうふうに言いたいと願っていたんだけれども、イエスのですね、あの最後に、イエスがその女に向かって、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさいっていうふうに言われた。 この言葉を彼女は期待したけどもちっとも返ってこなかったというわけですね。聞こえなかった。だけどいつの間にかですね、ふっと自分に気づくんです。大群衆の中から振り向かれたイエスの眼差しは女と同じように私をも見つめてくださっていることを感じるようになった。その哀れみの眼差しだけでそれ以上に何が必要だろう。たったそれだけで私は満足ですと、いつの間にかイエスの答えを期待しなくなった。答えなんかいらない。振り向かれたあの目が私を捉えてくださるだけで私は安心ですと思うようになった。こちらから衣の端を捕まえようと頑張っていたつもりだったのに、いつの間にか肩の力が抜けていた。全身が楽になっていた。あなたの信仰があなたを救ったのですとイエスが言われた。それは藤木正蔵先生も同じ箇所のことを書いておられるんですけれども、少なくともあの女に対してイエスはご自分が癒してやろうとはされなかったんだ。振り向いてもいなかったんです。イエスは他のことを考えておられたと思うんです。しかし彼女が触ったためにですね、イエスの力が彼女に移って、そして結果的に彼女が癒された。でそのことをイエスは感じ取った時にですね、ルカによる福音書の方にはしつこく書いてあるんですね。誰か私に触ったっていう。それでペテロがこんな閉めてる時にね、誰だってみんな触りますよっていうふうに言った時、いや特別の触り方したのがいると、力が抜けたのが分かったんだってこう言われて、ぐるっと見回してですね、それでとうとうその女は隠しきれないのが分かって震えながらイエスの前にひざまずいて全てをみんなの前で告白したと。そうするとイエスは、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさいって言われた。これはね、いいんだよお前のしたこと、それでよかったよっていうこと、これをイエスが言いたかったんだろう。そしてもうこれから胸を張って歩けるように、だからイエスがわざわざ彼女の方を振り向いて、そしてどうしてもあなたの信仰があなたを救ったというふうに言いたかったんじゃないか。藤木先生が書いていらっしゃるのにもですね、彼女がそれじゃあ私たちが考えるよりも非常に立派な信仰を持ってたんだろうか、それは何とも言えない。ただ彼女は自分の病気のことだけ、そして何とかしてもらいたいっていうことだけ、だからこの聖書の知識をちゃんと持っていたのか、普段ふさわしい生き方してたのかとか、私たちも普通信仰者っていう時に抱くようなそういうものは彼女にはおそらく何もなかっただろう。だけどイエスはそれでいいよ、あなたの信仰があなたを救ったっていうふうにおっしゃる。藤木先生に言わせるとですね、その信仰っていうのは助けてくださいという一念だけ、それが信仰ですっていうふうに書いてある。信仰の正しさを測るものは正しい教理ではなくて、お助けくださいの一念のあるなしです。なぜならこの一念のあるところにイエスご自身が気づかれなくても流れ出ていくのが神様の恵みなのですから。つまり本当の意味でお助けくださいっていう、そういう思いを持ってるか、そしてそれが大事なんだと。どれだけのことができるかとかね、何をしたかとかはもう一切関係ない。つまり彼女はそれまでの一切のことを癒された彼女はですね、 あなたの信仰があなたを救ったのですよっていうふうに言われた。つまりあなたの生き方はそれで良かったのですよっていうふうにまるっきり受け入れてくださってる。今日のローマの信徒への手紙にですね、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。万事なんです。ろくでないことも脱線したことも裏切ったことも全部一切合切が益となる、こんな大きな工程っていうのがあるでしょうか。いや、その中で万事っていうけどこれは例外ですよっていうのは一切ないっていうんです。あなたの生きてきたそのまんま、あなたの性格とあなたの全てがそのまんまで、よし、あなたの信仰があなたを救ったんですよっていうふうにイエスから言われる。私たちはそのイエスの眼差しを感じながら生きていくっていうこと、それを助けてくださっているのが聖霊なんだというわけです。だから私は聖霊を今日は癒しの霊というふうに名付けたんです。つまり癒しっていうのは安心するということです。藤木先生は他の箇所でも言ってらっしゃいますね。癒しとは病気が必ずしも治ることばっかりではない、病気のただ中であっても平安が与えられていること、それが癒しだって。あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、これが癒しの言葉です。そしてその癒しの精霊がいつも私たちと共に働いていてくださってる。だから私たちはそこで四角四面にあれはいい、これはダメってこう決めることはなしに、万事を益としてくださる。そして目を上げたら、いつも見つめてくださるイエスに目を上げたら、その目があなたの信仰があなたを救ったんだよっておっしゃってくださってる。そのことにいつも気づかされながら歩みたい。で、それをいつも気づかせようと聖霊は私たちの中にいつもとどまっていてくださる。このことを忘れないようにしたいと思うのです。それが我は聖霊を信ずということなんだというふうに思います。聖霊を感じようとしないで、いつも信じて歩みたいと願うものです。お祈りしましょう。御父上様、あなたがいつも聖霊として私たちのうちに宿り、また私たちを取り巻いていてくださり、私たちの霊の呼吸を助けていてくださることを心から感謝をいたします。私たちのために十字架にかかってくださった主イエスの眼差しがいつも共にあることを、この癒しの霊であるイエス・キリスト聖霊が私たちに知らせてくださることを知りまして本当に感謝をいたします。どうぞ私たちがいつもいろいろ忙しさの中に取り紛れますけれども、ほっとする時に主イエスの眼差しを受け止め、また聖霊がいつも癒していてくださることを信じて歩み続けさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。